それでは説教私にもできると題しまして、新井先生です。よろしくお願いします。
今日はお読みいただきました、聖書の箇所を紙芝居で子どもたちに今ご覧いただきました。非常に有名な物語でございます。教会学校などでもよく取り上げられるお話、皆さんも何度も聞いてきたことかと思います。ただ有名であると同時に不思議さという部分でも聖書物語の中で群を抜いているように思うんです。なのでなかなかこれは私個人の感想かもしれませんが、素直に受け入れられるものでもないといいますか、ちょっと首をかしげるというところ、どうしてなのと思うところがたくさんある、そんな物語です。そんな2匹の魚5つのパンの物語を、今日は読み解いてみたいと思うんです。舞台はガリラヤ湖のほとりです。弟子たちの働きをねぎらってイエス様は弟子たちを人里離れたところに送り出し、そこで一休みさせようとそのように思ってくださいました。弟子たちは小舟に乗って漕ぎ出し人里を離れたところへ参ります。ところが様子を察したのでありましょうか、人々が、皆駆け出し先回りして弟子たちを待ち受けます。その様子をご覧になったイエス様、群衆をこのように言います。飼い主のいない羊、飼い主のいない羊のようだと思って深く憐れみました。憐れむという言葉、これは同情するという意味を持つ言葉ですが、イエス様がこの言葉を使われる時には、同じ思いになるという意味のギリシャ語をここに当てております。同じ思いになるんです。単に同情するというのではなく、かわいそうに思うという他人事のようではなく、まさにその人と同じ思いになる、そういう意味の言葉をイエス様が使う場合には憐れみという言葉、そういう意味の言葉を当てられています。イエス様が群衆の気持ちを察し、私でもそうするだろうなとでも思ったのでしょうか。じゃあ群衆は どういう気持ちでいたのか、どういう思いでいたのかということなんですが、聖書はそのことについて特に詳しく記しているわけではありません。なので想像するほかないのですが、主に2つのことを想像いたしました。1つはイエス様が行われる癒しなどを含めたさまざまな奇跡の目撃者になりたい、なんとなくその不思議な空間を共にしたいという、そういう思い。イエス様が奇跡的な出来事を行い、癒しの技を行い、しかもそれを神様の権威が与えられたものにしかできないというふうに噂されれば、ぜひその目撃者になりたいと思うのは、普通の成り行きかと思うんです。で、それは単にマジックを楽しむような、そういう奇跡の目撃者になりたいということではなく、もし本当にそれを神様の権威を携えたものしかできないのだとしたら、やっぱりその技を行う方っていうのはまさに神様の権威を携えているもの、つまり神様に等しいもの、あるいは神様にさまざまな技を委託されたものという特別な存在です。過去の有名な預言者たちのような、そういう存在かもしれません。そういう方ならぜひお会いしたいし、そのもし奇跡が行われるのならば、それを見たい、目撃したい、その証人になりたい、誰でもそう思うことでしょう。ですからイエス様に会いたい、あるいはその印の目撃者になりたいという動機がこのたくさんの群衆の中にあったというのは、想像に難くないところであります。で、もう一つは御言葉を聞きたいということです。イエス様が語られる御言葉、聖書のお話、これは律法のお話という意味で、聖書のお話と言いますが、神様のお話はイエス様がする場合、例えを多く用います。しかも当時の生活に密着した例え、みんなが分かりやすいお話をされるのでありました。それは律法学者や祭司などの指導者たちが普段しているような難しい話じゃない、庶民にも馴染みやすい、そういうお話でした。ですからイエス様が現れた時、その御言葉に触れたいと思うのも当然であったと思うんです。 しかもイエス様の語る御言葉というのは律法にがんじがらめにされた祭司や律法学者のそれとは違って慰めに満ちたものであったと想像されます。あれをしてはいけない、これをしてはいけない、あれをしなさい、これをしなさい、ああでなければならない、こうでなければならないという類のお話や、それをもとにあなたは罪人だというようなことを言われる、そんなこともない。そうではなくて、本当にそれまではあまり聞いてこなかったような、本当に分かりやすい慰めに満ちた励ましがあるような、そういうお話であったと思われます。ですからそのイエス様が語る御言葉に触れたい、それを聞きたいとたくさんの人たちがイエス様のもとに集まってくるのでありましょう。まあ、果たしてこうした想像の通りかどうかは分かりませんが、イエス様はご自分を求めてくるその群衆を憐れんで、またその場でお話を始められました。本当は弟子たちと休むつもりだったのに、またそこでも教え始められたんです。で、だいぶ時が経ちました。弟子たちはイエス様に言います。ここは人里離れたところで、時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べ物を買いに行くでしょう。本当は弟子たちを休ませるつもりで、そういう町外れにやってきましたのに、人々が集まってきてしまったので休むところではなくなった。それどころか、時間が経ちすぎて集まった群衆の食事の心配までしなければならなくなりました。これに対してイエス様がこう答えます。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。弟子たちが言います。私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかと。これは質問ではありません。は？何を言い出すんですか。そういう感じの少し呆れたような、そのような言葉。というのも1デナリオン、まあ、ここでは200デナリオンのパンと言いますが、1デナリオンというのは労働者1日の賃金に相当する額と言われています。ということは200デナリオン、200日分、つまり年収の半分以上の金額だということが分かります。それは弟子たちにとっては大金です。その金額に相当するだけのパン、これはとてつもなく大量のパンであるということが分かります。そこにいた群衆の人数が最後にこうパンを食べた男は5000人だったというふうに記されておりますように、単純に言えば5000人分の食料が必要だった、まあ、弁当のようなものが必要だったということになるでしょう。で、それを急に準備しろと言われたところで、お金があったとしてもこれは不可能であります。スーパーやコンビニがある現代の私たちだとしても、5000人分のパンやおにぎりを急に準備しなさいと言われてできるかと言われたら、これは無理ですというほかないでしょう。この街中にいてもおそらく極めて難しい。まして町外れだったらできるはずがない。つまり読者は、つまり私たちはイエス様がおっしゃっていることは無理なことなのだということをすぐに悟ります。するとイエス様は弟子たちに手持ちの食料を確認させました。するとパンが5つと魚が2匹あるというのです。紙芝居では子供がお弁当を差し出したことになっております。これはルカによる福音書の同じこの物語がパンと魚を持っていたのが子供だったという記述があるので、おおむね絵本や紙芝居はそのように描かれております。でイエス様は弟子たちに群衆を組に分けて座らせるようにとお命じになりました。そこで群衆は50人100人程度の組に分かれて青草の上に座ります。そして手持ちの食料を弟子たちに配らせました。するとそこにいた全員男だけで5000人が満腹したというのです。先ほど、まあ、紙芝居をご覧いただいたんですが、この今日の準備をしているときに、まあ、紙芝居 すぐに見つかるだろうと思っていたんですが、これがなかなか見つかりませんでした。絵本もない。他の聖書物語の紙芝居はたくさん見つかる。旧約版とか新約版のセットものがあったりするのですが、それらの中にもこのお話が入っていない。で、教会の、文庫といいますかね、 CS の、文庫の中に見つからなかったので、保育園ならあるかなと思って施工保育園に行ってみましたら、一冊だけありました。なのでそれを借りてきて、今日のこれ、ここに映し出したのがそれであります。で、なぜないんだろう、こんなに有名な話で何度も聞く話なのにと思っていろいろ考えたんですが、もしかしたら有名だけれども絵としては描きにくい題材なのかもしれないなと思ったんです。例えばパンや魚がいつどんな様子で増えていったのかというのを描くのはきっと難しいに違いないと、不自然になってしまうんじゃないかと考えたんじゃないか。もし素晴らしならば、それは聞き手がどうして増えたんだろうと聞き手側の想像に任せることになりますから、わざわざ絵で表現しなくてもいい。だからなかなかこういう絵に表現するというのは難しくて、ちょっとここを避けているのかななどと、そんな横島なことを考えておりました。余談ですが、その場にいた CS 教師2人が5000人書くのが大変やったからちゃうってこう言うんですけど、それは違うと思うんですよね。そうじゃない。で、実際はたまたま手元になかったっていうだけのことなんですが、確かに、5つのパンと2匹の魚が増えたというところが引っかかってきたところなんです。私自身の中でではありますが、高校生の時に宗教の授業というのが週に1時間ありました。そこで、聖書のことを学ぶんですが、子供がある時、先生がですね、こんなことをお話しくださった。子供が弁当を差し出したのを見て、これは今の紙芝居の中にもありましたが、その様子を見た大人たちが、実は自分たちも弁当を持っていて、私たちもそれを分け合おうと、みんなが差し出した、あるいは隣の人と分け合った、そういうふうなことも想像できるというふうに先生はおっしゃったんですね。なるほど、そういうことならあり得るかもしれない。それだったらもともとなかったものがたくさんに増えて余るということも考えられる。その時は感心をしたんですが、よくよく考えれば、そんな話だったんだろうかとまた疑問に思うわけです。長年そのことを思い続けていきました。ある時ふと気がつきました。御言葉は御言葉の命の糧、御言葉のパンと呼ばれます。これはイエス様が荒れ野で断食をされた後、サタンの誘惑にあって、空腹ならこの石をパンに変えて食べればいいじゃないかと言われた時に、このように切り返しています。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。このように反論されたことから、御言葉のパン、これは命のパンというふうに言われるようになりました。神様は私たちに御言葉の糧、つまり私たちの心を、その信仰を養う言葉を与えてくださる。私たちはこの体、肉体を養う栄養としてのパンも必要だけれども、それだけではない、誠のに命を生きるための源になるのはまさに御言葉のパンなんだと、そのような教えがあるわけです。で、そのことと今日のことはよく結びつけられて語られてきたと思うんです。ここで配ったのは御言葉のパンなんだと。で、実際その通りなんだろうと思うんです。ただここでもう一歩踏み込んでみましたときに、興味深いことに気がつきました。それはこのパンを配ったとき、群衆は小グループに分けられていたということです。小グループに分けられていたんです。 50人から100人というグループです。なるほど、ここに何かポイントがあると思ったんです。話を聞くときに50人から100人という小グループの方が聞きやすい、あるいは声が届くということです。仮にイエス様がどんな大きな声を張り上げたとしても、5000人もの群衆に向かってみんなが聞こえるような声で話すことはできないと考えるのが普通です。たとえ囲まれた行動の中ででさえマイクなどの音響システムがなければそれは無理でしょう。拡声器ぐらいではお話にならないレベルだと思います。ましてここは野外、目の前の何人か、100人とか200人とかそのぐらいの人が耳をそば立ててようやく聞こえるかどうか、そんなところでしょうか。ですからいくら時間が経ってもイエス様のお話が届いているのは目の前の100人200人その程度だったのではないか。だとしたら集まった大群衆はいつまで経っても満足するはずがありません。一体何の話をしているんだ、私にも聞かせてくれ。自分たちが前へ前へと出ていける隙を伺い続けるだけで時間は過ぎてきます。そこでイエス様は群衆を小グループに分けさせます。そして弟子たちが持っているパン、すなわち弟子たちがイエス様のそばで今まで聞き続けてきた覚えているであろう御言葉の糧、お話を確認させます。するとそれは5つだという、プラス魚が2匹。これを例えばそれぞれ一個一個のお話エピソードだと仮定すると、5つから7つぐらいのネタを弟子たちはみんな持っていた、覚えていたということになるのではないか。イエス様はそのお話を携えて弟子たちに、あなた方がじゃあそのお話をしてきなさい、あなた方がその御言葉のパンを配ってきなさいと言って群衆のもとに使わしていきます。弟子たちはそれぞれ小グループに分かれた群衆のもとへ行き、そこでおのおの覚えていたであろう御言葉を人々に語り聞かせます。これならばイエス様はご本人からではありませんが、群衆は御言葉を味わうことができます。なるほど、こういうお話をしていたのかと満足していく。つまり弟子たちが全てのグループにお話をしてもう回った後、みんなが満腹した、満足したということです。さらに残ったパンくずを集めたら12のカゴにいっぱいになったと書いてあります。12です。これは何の数字かといえば、お察しの方もおられるかもしれません、この時の使わされた弟子たちの人数、イエス様の弟子たちが12人であったことはよく知られています。つまり12弟子自身が自ら語ったその御言葉によって、あるいはそれを受けて満足した人々によって恵みに満たされていったということではなかったか。自分たちにも御言葉を分かち合うことができたんだ、自分たちにもその大切な役割を担うことができたんだ、この経験は彼らに自信を与え、それはそのまま彼ら自身の恵みとなって溢れてたに違いありません。神様は私たちにもたくさんの賜物をそれぞれにお与えくださっておられます。その賜物を用いて、その賜物を分かち合うことができたときに、私たちもまた感謝喜びに満たされていくと思います。そのような経験を私たち自身がもっともっとたくさん積み重ねていきたいなという思いを新たにするのでありました。祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたに賜るたくさんの恵みを私たちも互いに分かち合っていくことができるようにしてください。そのためにも一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。